耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第821回5月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて、今回新刊ラジオをお聞きの皆さんにはですね、ある意味覚悟が必要になるかもしれません。まあ、いきなり不穏な空気を出しちゃいましたけどね、そんな大変なことじゃないです。ただですね、今回ちょっと骨太な一冊となってますので、前置きをした方がいいかなと思いました。昨年から世界を揺るがせてます金融破綻と経済混乱なんですけども、この対応にですね、各国が追われてますね。そして現在公的資金の投入により最悪の危機は去ったように思います。しかし本当に危機は去ったのか、今回は世界経済がどこに向かっているのか、その警告を含んだ一冊のご紹介です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はゴマブックスより出ております朝倉慶著恐慌第2幕世界は悪性インフレの地獄に落ちるという本です。早速著者の紹介から参ります。著者の朝倉慶さんは、昨年の末にですね、大恐慌入門という本がベストセラーになりました経済アナリストの方です。その鋭い見解がですね、船井総研の船井幸雄さんをして経済予測の超プロと紹介されるほどのね、素晴らしい方なんですけども、2007年のサブプライムローン問題を皮切りに経済予測がね、ことごとく当たり続けてるんだそうです。で、本の内容の紹介に行きたいんですけどもね、まずタイトル、特にサブタイトルがショッキングですよね。世界は悪性インフレの地獄に落ちる。ただですね、このタイトルはそれくらい、現在の世界経済は危険だということを言いたいんだそうです。本書の内容もですね、世界経済の現状と対応策、そしてその実態を的確に俯瞰して、分析と予測をありのまま作ろうことなく書いています。では改めて内容に行きましょう。こちらの本は全6章構成になってますので、ね、まあ、一つずつ概要を紹介していきたいと思います。まずはプロローグです。世界中が大不況に陥った原因から、現在の対応策を取るまでの大まかな流れを示して、悪性インフレというものが訪れることを予見しています。その上でですね、今経済の立て直しに異例ともいえるインフレ政策を推し進めている現状にこんな苦言を呈してまして、プロローグをまとめてるんですけども、ちょっとここ引用しましょう。今の政策の危険性ははっきりと提示する必要があるのではないでしょうか。今の経済状況を維持するために我々はこのような大きな危険を伴った政策に踏み込んでいます。皆さん覚悟はいいですねと。そんなプロローグを受けまして、覚悟はいいでしょうか。まずは第1章です。第1章、世界は悪性インフレに突き進む。世界はデフレ不況という第1ステージから悪性インフレが蔓延する第2ステージに舞台が移りつつあるというのがですね、朝倉さんの持論であり、この現状を解説しています。今までは金融破綻や経済の急激な落ち込みを阻止するべく世界各国でお金の供給に努めてきました。しかしその副作用が表面化しつつあるということを朝倉さんは指摘しています。まあ、世界各国で行われている景気回復のための施策というのは、まあ、国債を大量発行して、まあ、ギリギリのラインで踏みとどまっているに過ぎず、まあ、本質的な解決は不可能なほどに不良債権は膨大であるということを言ってるんですね。僕の言葉で簡単に言うと、要するに国債の発行を乱発したのでお金の価値がどんどん下がっていっちゃうよねこれっていうお話ですね。国債の発行というのはですね、まあ、言ってみれば国の信用を担保に借金をするということです。そして各国の中央銀行が国債を買うというね、まあ、いわば禁じ手に着手している状態。そうなると向かう先には何があるのか。まあ、中央銀行はですね、紙幣を発行することで無限に国債を買うことができてしまい、当然紙幣の価値は激減し、インフレが起きます。まあ、このようなことはですね、現在当たり前に言われてるんですけれども、まあ、危険はあっても現状ではこれしか打つ手がないと。そして短期的な景気回復の兆しにはこのような影が潜んでいるというのが浅倉さんの主張です。第2章、今アメリカで何が起きているのか。この章ではですね、アメリカが大規模な金融破綻後どのような策を講じたか、そしてその策を検証してお題目の裏にある本当の狙いなどが語られています。注目すべきところを挙げるとですね、 CDS クレジットデフォルトスワップ、いわゆるね、倒産保険が抱えている闇やアメリカ政府の不良債権買取策などを鋭い視点で検証しています。第3章、デリバティブという虚構。第3章ではですね、デリバティブ、まあ、株や債券から派生した商品に言及していきます。 まあ、デリバティブというのはですね、まあ、先物取引とかスワップ取引とか債券オプション取引なんかのことをまとめて言いますけれども、まあ、日本でもですね、駒澤大学とか大阪産業大学が、このデリバティブによって巨額の損失を出したなんていうのは記憶に新しいところです。まあ、この本の中でもですね、そういったことを例に挙げて、まあ、デリバティブを組んだ仕組み債というのがね、なぜこのような損失を生み出してしまったのか、そのからくりを解説しています。でそこからですね、いわゆる金融工学というものにも言及して、その危険性を改めて説いています。僕もこの金融工学に関してはですね、他の本で読んでやっぱりこれちょっときついなと思ってたのでですね、僕と同じように金融工学ってやっぱりあんなものまがいもんだよとか思ってる人はですね、この書を読むと非常に気持ちいいかもしれません。第4章、中国が牽引するという幻想。ここ数年成長著しい中国経済でしたけども、世界を襲った金融破綻の波と無関係なはずがありません。ここではですね、中国が行っている経済政策とその現状を的確に解説しています。章に幻想というタイトルがあることからも、どっちの立場を持っているからお分かりですね。第5章、オバマ以降のアメリカ。80% 近い支持を得ているオバマ新政権ですけども、あのチェンジという言葉でね、一躍脚光を浴びた新たなアメリカの大統領は本当に全てを変える力があるのかというね、問題提起をまず行いまして、具体的にその姿を見ていこうという章がこちらです。オバマ政権の取っている政策、まあ、新政権の顔ぶれなんかを検証してですね、まあ、さらにアメリカが辿ってきた経済に関する法案の流れから、まあ、現在そして将来的にアメリカが向かう先を予想しています。まあ、どういった予想かというのはですね、まあ、基本的にはね、ここまでネタバレしたのまずいかなと思って本を読んでいただきたいんですけれども、まあ、ちょっとだけ話すとするとですね、まあ、オバマ大統領もアメリカの国益を守る責務があると。その中で悪性インフレは回避は不可能なところまで来てるのだから、まあ、打ってくる手も、まあ、おのずと限られてくるんじゃないかというのが朝倉さんの予想です。蔓延しすぎて暴走したペーパーマネーから金本位制を復活させる可能性、もしくはドルを廃止してアメロを導入する可能性。アメロってのはまあアメリカ版ユーロです。まあこういったね、オバマ大統領がこんな政策を取ってくるんじゃないかっていう風に朝倉さんが示してる可能性がね、まさかそんなことあるわけねえだろうと、まあ笑い話にできないというのも現状なので、なかなか興味深い章でした。第6章、悪性インフレ下で生き残るために。悪性インフレという言葉を使いましたけども、この本ではですね、この悪性インフレというものは避けられないと何度も唱えられています。こういったことを踏まえて、まあ、投資の世界で生き残るための次なる対象に目を向けている章がこちらです。経済が辿ってきた歴史を振り返り、現在を見てこの先を予見しています。いわゆるね、投資系の仕事をしている人は、これ先どういったものに目を向けていけばいいかというですね、経済アナリストらしい章です。はい、というわけでね、本の概要を紹介させていただきました。まあ、オープニングに覚悟が必要と言ったんですけど、皆さんどうでしょうか。覚悟はできましたでしょうか。この本全体通してですね、朝倉さんの言うその悪性インフレは不可避であるという意見がですね、悲観的に思える人もいるかもしれません。しかしですね、この経済に対してね、安穏としてていいという時期はね、そろそろ過ぎたんじゃないかなとも思います。で、この本の中でね、朝倉さんはですね、結構言葉強めにですね、現状を批判したりしてますので、まあそういう意味ではですね、覚悟を決めてこちらの本を読んでもらってですね、まあちょっと安穏としてた自分に活を入れてほしいなと思います。で、さらにですね、最後に一つ、こちらの本なんですけども、正直な話ね、経済関連にある程度の知識がないと、ちょっと読みづらいかなーっていうぐらいですね、専門的な話も出てきます。そういう意味でも覚悟を決めてください。ですがね、その経済に興味がある人だったらね、ちょっと自分知識足りないかもしれないけど、って頑張って読んでみてもですね、十分得する本だと思いますので、まあタイトルにおじけづかず手に取っていただけたら幸いです。では、書籍情報です。強行第2幕、世界は悪性インフレの地獄に落ちる。朝倉慶著、ゴマブックスより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。で最後にね、ちょっとお伝えしたいのがですね、まあ、本の話といえば本の話なんですけども、まあ、ちょっとしたトリビアみたいなものです。今回のね、本のタイトル強行第2幕ってありますけども、第2幕とありますけども、強行第1幕という本はないので、気をつけてください。続き番号の第2幕じゃなくてですね、これも含めてのタイトルです。どういうことかと言いますと、朝倉さんのね、前著は大強行入門なんですけども、今回の強行第2幕ではですね、 まあ、なんて言うんでしょう、まあ、仮に世界経済が恐慌という病気にかかってたとしてたら、今第二ステージに来てるよという話なんですね。まあ、直接的な恐慌への対策が終わって、今度はその対策に対してですね、この悪性インフレというものが起きてきて、こう世界を苦しめるという第2幕について語ったものですので、間違っても書店でね、恐慌第1幕って探さないでください。多分見つかるのは絶対違う本ですから。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはあのコーナーです。
あー、開きて
ー。はい、何を開きたいんですか？あ、お店。
いやー、悟り。
開けねえよ。相当開けるもんじゃないよ。
はい、そういうわけで、オーディオブックの紹介にやってまいりました。石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーね、悟り開きたいんですけど。
はい。
はい。まあ、本日紹介したオーディオブックですね。こちらでございます。
心は病気。役立つ初期仏法法案に。はい、アルボムンレスマナサーラさんのね、
もう一回言っております
アルボムンレスマナサーラさんの
もう一回言っております
アルボムンレスマナサーラさんの
だんだん言えるようにな
った。失礼だから
はいはい、すいません、
本名ですからね。
はい、はい、
まあね、三画新書のまあ二巻なんですけども、うん、心は病気ってありましてね、
はい、
まあ、お釈迦様はなんか誰の心も病んでいますと昔言ったんだそうです。
はいはい、はい、
でまあ仏教のその観点から、まあ、心の病っていうのはどういうふうに立ち向かっていくのかって書いてるんですけども、
はい、
まず断んなければいけないのが、
ほうほう、
まあ、年代も考えて、まあ、現代医学でいうところの精神心的な病、
ああ、はいはいはいはい、はい、
とここに書いてる心の病気っていうのはちょっと違うものだと。
そうですね、はい、
というわけでですね、まあ、仏教のお話なので、
はい、
まあなんだろう、当たり外れてたら外れはないだろうって感
じ。まあまあまあ、そうですよね。
はい、
で結構そうなんですかね、こういう時はこうみたいな例え話というか、
はいはいはい、
例えばなんですかね、スカートの直しを注文通り仕上げてくれないっていう悩みに対する答えとかを仏教法話からなんか引用していたりとか、まあストーリー部分もあったりするので非常に聞き応えはあるんじゃないかなと思いますね。
はい、まあというわけでですね、こちらの方をですね、聞こうと思った人はですね、まあどっちかというとそのいわゆる精神疾患を治そうという気持ちよりはですね、
はい、
今の自分の心をなんか穏やかにしたいとか、
はい、
さっきのバッサみたいにちょっと悟り開いてみたいなとか、
まあ軽くね、
まあいないで
ちょっとスナック感覚で悟りを開きたいみたいな。
すごい、この本スナック感覚でどんどん悟りが広げる。もう全国の仏教家に怒られるんですよ。
はい、すいません。
はい、すいません。まあ、特に駒沢大学あたりの皆さん、
はい、申し訳ない。
はい、というわけでございましてですね、まあ、こちらの心は病気オーディオブックになりましたので、
はい、
まあ、仏教というとね、なんか古めかしいなというふうに考えている人いるかもしれませんけども、うん、やっぱ我々日本人にはですね、なかなかその近いところにあるね、宗教なので、
はい、
まあ、この仏教の教えから皆さんの生活少しずつ良くしてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、そんなフィービーへの生き方なんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、フィービーに触ればこういったオーディオブックたくさんあります。
はい、
はい、というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
悟り開きたいなと思ってるけどなかなか開けない石橋優でした。
まあ、断食からかな。